フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM カルディだから高原の風に乗せていろんなものをお届けしております、薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。もうね1月もあとちょっとで終わりで、もう2月の足音が聞こえてきましたね。早いもんでね、相変わらず寒い日が、続いておりまして、もう全国的にインフルエンザがね大流行してるみたいなんですけど、皆さん大丈夫でしょうか。お風邪など召していらっしゃいませんでしょうかね。気をつけてくださいね。ということでね、先週広島へ19日の土曜日ですけどもね、私一人で広島へ行ってアコースティックライブを、やってきたんです。この番組でも何度もねご紹介してますけども、ライブ19というね、ガラス張りの19階建てのビルの19階最上階にありましてね、もう広島湾とかが見えるんですよ。すごく綺麗なところでね、それで音もすごく良くて雰囲気もあって、もう、かれこれ今回で13回目になりましたけどもね、ここでのアコースティックライブが、とっても楽しい時間を、過ごしてまいりました。それでね、去年もねやっぱり1月の末に広島のそのライブ19で、ライブをやってるんですね。それから3年前もやっぱり1月に行ってましてね、どっちもものすごく寒くて、3年前は雪も降ったかな、とにかく寒かったんで、今年も絶対寒いだろうと思ってね、まあ、東京も寒かったですけども、すごくあったかい格好をしてね、行ったんですよ。で広島駅着いて、新幹線降りたらね、なんかすごく天気が良くて妙に暖かくてですね、それでタクシーに乗ったらもう日差しでものすごく暑いんですね。で運転手さんもおっしゃってましたけども、昼間14度ぐらいまで気温が上がったということでね、ちょっとタクシーの中で汗ばんでしまいましたけどもね、すごく暖かかったです。ちょっとびっくりしました。まあ前の日とか結構寒かったらしいんですけどもね、この19日の土曜日に限ってなんかすごく暖かかったですね。次の日、翌日20日の日曜日に東京帰ってきたんですけども、その日は、まあまあ寒かったですけどもね、ちょっと、明け方、朝方、雨が降ったみたいだったですけども、まあでも本当にね、土曜日は暖かくて、ちょっとびっくりしましたね。さあ、今回の収録が、ね、地上波放送のあるのが26日の土曜日ですけれども、この日は私、東京の高田の馬場で、またまたアコースティックライブを、やって、そして、来週の火曜日ですか、29日に、目黒のブルースアレージャパンというところで、これ方さんとのね、セッションです。これちゃん、エースちゃん。 それが終わるともう2月になって、2月がですね、ライブちょっと少ないんですよ。っていうかあえて少なくしたんです。2日が大阪相馬、これは本田武、あのパーソンズのねギター弾いてました本田武との2人でライブをやります。そして9日、翌週9日土曜日が中野坂上のねメロディア東京で、これ本田と2人でライブをやります。で16日土曜日がまた高田馬場でアコースティックライブで、22、23、24と、3連チャンで京都のトガトガですね。これがちょっと、楽しみでございますね。今回いつもはね、金曜日、私一人でアコースティック。で、土曜日、本田と二人。日曜日が、フェイストゥエスのバンド全員揃って。これをね、ずっと毎年続けてきたんですけど、今回、うちのドラムの西庵がですね、西川隆弘がですね、別のライブが入ってて、どうしてもこの日ダメだということで、急遽ですね、金曜日と日曜日、これを、ツートップスペシャル、私とホンダと二人でやって、真ん中の土曜日を、これちゃん、エースちゃん、クラゲちゃん、というね、これちゃん、エースちゃんに、ホンダも参加してもらうというね、こういうちょっとスペシャルな3日間になりますんでね、これちょっと楽しみなんです。で、2月はもうこの6本だけというね、毎年やっぱりね、1月、2月、空気がすごく乾燥してて、寒くって、コンディション的にね、非常に難しいんですね。喉の調子を、キープするのがものすごく大変。で、この時期にあんまりね、ライブを詰め込むと、やっぱり、ちゃんとしたパフォーマンスができない可能性が、まあそれでも頑張ってね、毎年やってたんですけども、もうギリギリのところでね、なんとか、やってたんですけども、ちょっと、やっぱり、調子悪くなったりしたら嫌なんで、ね、僕も年末に風邪ひいてね、だいぶ治ってきましたけども、まあそんな状況なんで、2月はあえて、ライブを少なく、してみました。ね。それで3月から、春のツアーと、ね、新しいアルバムもそこで、発売になるんではないかなと、そんな感じでございます。さあ、今日もですね、お便りを紹介していきましょう。S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。高槻の猫地蔵でございます。先日初めてクリスマスライブかっこ相馬に行ってきました。バンド自体初で、9月は中止になったのでやっと生で聴けた曲もあり感動ものでした。やっぱりバンドは迫力ありますね。噂の、ブラックサンタにもお会いできました。このサンタ一瞬中身もブラックになるんですね。そうです。真っ黒です。エースさんのリボンサンタとロックなトナカイさんのツーショット、あ、これ大橋ですね、は私の2018年、衝撃的な出来事のベスト4位です。今年は地震とかいろいろありすぎて、あ、そうでしたよね。そうそう、いつだったか元宝塚で活躍された歌のお姉さんが子供番組で間抜けなメイクに着ぐるみで熱唱されてたことがあって、全く当時の面影なかったので、終了した数年後にどうしてそこまでできたのかとの問いに、宝塚時代に比べたらこれくらいどうってことない、あの時の方がよっぽどと答えられてました。ふーん、そうだわね。これって S さんも似たようなもんですかね。まさにその通りでございます。とにかくこの日は楽しい時間を過ごさせていただきありがとうございました。最高のクリスマスプレゼントでした。そして我が家のクリスマスも無事に終えましたが、中学校の、中学生の娘が25日朝起きて枕元に何もなかったと真剣にショックを受けていたんです。おいおい、何歳やねん、大丈夫かと心配になったので、娘に今年はブラックサンタが来たのでプレゼントがなかったんでと言っておきました。おかしいですね。で、中学生でプレゼントがない。おかしいな。さあ、もう一つ行きましょう。A さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。長野の浦島太郎です。以前軽井沢からのお便りで、慣れない信濃鉄道の電車の扉が開いたり開かなかったりで苦労したという話が、読まれていましたが、私には信濃鉄道の電車の扉で思い出すある苦い思い出があります。あれからうん十年経つのでもう時効かなと思いお便りします。あれは私が10代の頃、一時期親元を離れて、三重県に住んでいました。ゴールデンウィークに初めて一人で長野の実家へと、帰省した時のこと。夜中のうちに名古屋駅まで移動して、早朝名古屋駅から長野駅まで特急で、あれです、ワイドビュー市なのかな、 長野からは当時、東京行きの急行に乗り換えて小諸で降り、小海線で佐久へ向かう予定でした。ほう、なるほどね。大きな荷物は宅急便で送って、手荷物は小さなバッグとお土産に買った三重名物の赤福二箱だけ。赤福ね、はい。初めての一人旅で不安でしたが、乗り継ぎの列車やホームの番号などを下調べして、途中の長野駅では乗り継ぎに時間があったので、天気を心配して傘を一本買う余裕もありました。可愛いデザインが気に入って使わなかったら妹へのお土産にしようと。長野駅から小諸駅へ着き、ここまで来れば知ってる景色、目をつぶっても帰れる、もう大丈夫と、席を立ち、電車の扉まで歩いた時、ふと傘を忘れたことに気づき、急いで座席へ戻って傘を取り、出口へと向かったら、扉が閉まり始めてました。私はとっさに持っていた赤福の箱を扉の前に差し出しました。多分自動ドアやエレベーター扉の感覚でセンサーが感知して扉がまた開くと思ったんだと思いますが、今思うと危険な行為ですよね。良い子は絶対真似しないでね。あ、そうですね、これ本当危険ですからね。けれど無情にも赤福の箱はがっつり挟まり、電車の扉から赤福の箱が半分出たまま7-8センチ、空いた状態で動き出してしまいました。意外と箱は頑丈で箱が潰れたりはしなかったですが、扉の隙間から見える外の景色はものすごい速さで流れていました。ギャー、どうしよう、このまま乗っていったら東京行っちゃう、てか箱が抜けない。一人でもがいていたらちょうど通りかかったおじさんが、箱を引き抜いてくれました。焦り顔の私におじさんは、小諸で降りれなかったの?と声をかけてくれましたが、うなずく私に、あー、これ急行だからな、次で降りて鈍行で折り返すしかないねって苦笑いしながら去っていきました。その後その電車は信濃追分駅で止まったんだと思います。かっこ実はショックと降りることしか考えてなかったので、どこで止まったのかよく覚えてないのですが、軽井沢駅より手前で、三代田より先の小さめの駅でした。駅で駅員さんに説明して折り返しの切符を買い直しました。とりあえず帰れそうだと公衆電話から親に連絡し、ほっとして待合室に入り周りを見渡すと、駅の待合室の中には暖かいコートやジャケットを着た人たちが、あれ?そういえばなんか寒い。冷静に自分の服装を確認したら、長袖ブラウス1枚に膝丈のスカートとパンプス履いてました。早朝に名古屋駅を出た時はその服装でも平気だったんですが、さすがに軽井沢は寒い。後で確認したらその日は軽井沢朝まで雪が降ってたんだとか。ゴールデンウィークとはいえ、待合室の真ん中には、灯油ストーブがついてました。当時10代だった私は周りの視線に耐えられなくて、寒いのを我慢してホームで、電車を待っていたら雨まで降ってきちゃって、もう半べそ状態。その後小海線に乗り換え帰宅することができました。で、座席まで取りに戻って小諸駅で折りそびれた大切な傘ですが、その後乗り換えた小海線の電車の中で中学時代の先輩に会い、お互い懐かしくて話に花を咲かせ、一緒に電車を降りたら電車の中に傘を忘れてしまったという。あー、今でもたまにお土産で赤福をいただくと、あの時の苦い思い出が蘇ってなんか笑っちゃうですよね、ということですね。大変な旅でしたね。ということでですね、浦島太郎さんからリクエストをいただいております。今日の一曲目聞いてください。フェイストゥエースというか、あのあれですね、エース清水名義で、作った曲です。さまよい。
空に問いかけてみても、染まり出す雲はただ色を変えて、錆びついた夢が虹色にもできずに、ぎこちなく揺れる苛立ちの中、
はい、引き続きお便りの方をね、結構年末の、ライブの感想のお便りとか結構来てますんでね、どんどん紹介していこうと思います。Aさん、クラゲさん、こんにちは。兵庫県ののりこと申します。本日は12月23日、京都ラグのライブに行くぞの予定だったのですが、数日前から左耳にどうも違和感があり、耳鼻科に行ったところ軽い中耳炎と診断されました。とりあえず投薬治療で様子見になりましたが、連休明け25日に再検査があるので、ここで耳の負担になることはダメだろうと、今日明日のライブは泣く泣く見送ることに。症状が軽く、めまいなどもなく、体は元気なだけに始末が悪い。諦めきれずにそわそわする気持ちを抑えるためにこのメールを書いております。病院の先生に言われたのですが、耳は違和感を感じたらすぐに治療を開始するのが大事だそうです。お二人とも職業柄耳を酷使することが多いかと思いますが、くれぐれもご自愛くださいませ。私は悔しいのでクリスマスケーキの焼け食いでもしますということなんですけどもね、本当に耳はね、ちょっとでもなんか違和感とか感じたら、すぐに行った方がいいですね。突発性難聴とかね、いろいろあるじゃないですか。まあ、いろんなストレスが原因だったりいろいろあるんでしょうけども、時間との勝負だっていうふうにね、言われてますからね。とにかく放っておくと絶対良くないんで、何か、違和感感じたらもうすぐ行ってくださいね。お大事にね。中耳炎もう治ったのかな。のりこさんね、くれぐれもお大事にしてくださいね。ライブなんか本当にでかい音ですからね。そんな中耳炎の耳で長谷川浩二のドラムソロなんか聞いたらえらいダメージが大きいんでね、お大事にしてください。さて次、 S さん、クラゲさん、お疲れ様です。ハリーです。来た。ハイエンドギターシステムセミナー by Ace 大阪に行ってきました。これはあれですね、京都ラグの2日間のライブの前の日にね、大阪で私が使ってるデジタルギターとそのエフェクターのね、を使ったいろんな音が作れるぞっていう、そういうセミナーなんですけどもね。Aceさんの新システム、ヒリックスの音作りについてのセミナーということで、これは行くしかない。だってマジシャンの種明かしに近いものが見れるかもしれないじゃないですか。そして参加者数も多くて僕は立ち見でした。 Aceさんの足元の様子やプリセットの中身を映していたモニターが、遠くて細かいところまで見れなかったのが残念でしたが、セミナーの内容は濃かったですね。マイクの種類によって微妙に音が違うこと、空間系のエフェクトはかけすぎると音が奥に引っ込んでしまうこと、ヘッドフォンで良い音でも、実音で確認してヘッドフォンだけで完結しないこと、などなど頷きながら聞いて、いました。あ、これね、ちょっと補足説明しておくと、そのマイクの種類によって微妙に音が違う。これね、実際のマイクを立ててその違いで音の違いをねっていうんじゃなくて、その機械の中にマイクを指定してね、もう十何種類マイクがその中に、機械の中にね、マイクそのものが入ってるわけじゃないですけどもね、そのシミュレーションですね、マイクのモデリングっていうことでね、そのセッティングの中からそのマイクを選んで、それを変えるだけで、他のセッティングは全く変えなくても、マイクをこう変えてあげるだけで、全然音が違うっていうようなね、そんなこともやったんですけどもね。セミナーの最初に一曲歌っていただきましたが、いつものアコギではなく、バリアックスのギターで軽く歪ませた音で、なんだか渋かったです。てか、バリアックスすごいですね。初めて見ましたけども、つまみでチューニング変えられるんですね。そうなんですよ。新しいそのバリアックスというデジタルギターにはね、チューニングをこう変えるつまみがありまして、6弦だけ、1音落とすドロップデーとかね、いろいろまああるんですよ。あと全体を半音下げとかね、そういうのを実際に、チューニングを変えなくても、スイッチを切り替えるだけで、そのチューニングの音が出てくるというね。だから実際に弾いている生音と出てくる音が違うっていうね。素晴らしい。まあ、これは便利なね、機能ですけどもね。チューニング変えられるんですね。ちょっと欲しくなりました。質問コーナーではメーカーの方の話も興味深かったですね。モデリングするときって実際にアンプをばらして一つ一つの回路の数値をデータ化している。気が遠くなります。 そうなんですよ。あの、真空管の動作とかもね、全部、ね、データ化して、すごいですよね、最近の技術ってね。最後にエースさんが話していたことにすごく共感できたんですが、同じギター、同じシステムを使っても、最終的には弾く人によって音は変わる。本当にそうだと思います。大事なのは自分が出したい音を明確にすることだと思います。エースさんのギターっていろんな音色があって、その聞き分けをするのも僕の楽しみなんです。質問コーナーで聞きそびれてしまったことがあるので、今度こっそり教えてください。ハリーでした。ということでね、ハリーさん、何でも聞いてくださいね。まあ、そういう、なんでしょうね、ギターの機材の話、この番組で話しても皆さんなかなかね、そんなに、ご理解いただけないと思うんで、詳しくは話しませんけども、まあ、僕が使ってるシステムっていうのはもうデジタルで、いろんな音が作れるというね、素晴らしい、アコースティックギターの音も出ちゃうわけですからね、ね。まあ、一度ライブでね、確認していただければと思います。さあ、最後もう一つ行きましょう。Sさん、倉賀さん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。京都ラグでの、12月23日は、タムちゃん、コレちゃん、エースちゃん、シュンちゃん。でしたね。24日は、コレちゃん、エースちゃんに参加しました。23日はいろいろ趣向が凝らしてあって、4人だったり、2人だったり、3人だったり、エースさんお一人もあって、いろんなユニットを、楽しみました。デパ地下の試食みたい。と石川さんがおっしゃってましたが、いやいや、懐石料理のようで、いいものを少しずつ堪能いたしました。初めてのタムコレ。田村直美さんとコレカタさんのユニットですね、タムコレ。田村さんの声はとてもパワフル。小柄な方なのにすごいですね。ほんとすごいんですよ。小さい、もうピアニッシモな声で歌っててもね、声が通るんですね。素晴らしい。プチ、シュンちゃん、エースちゃんも良かったです。早くも半年後が楽しみです。そういえばこの日はコレカタさんへのいじりが少なかったような。田村さんに声が甘いって言われてシュッとしたエースさんを通していたような。まあいいです。明日に期待です。長谷川さんのドラムはなかったけどロックな時間でした。24日は、安定のコレちゃんエースちゃん。お約束の、コレちゃん放置。エースちゃーんと助けを求めるコレカタさんに、お気張りやすって京都弁。イントネーションもなかなか良かったです。エースさんご当地ツッコミも習得されて、コレちゃんエースちゃんで行かれたところの方言ツッコミ、全部できるんですか？いやいや、できませんよ、そんな。ね。こんな MC なのに、曲になるとがっつりギターを弾き倒すエースさん。めちゃめちゃかっこいい。コレカタさんもセブンデイズの最終日なのにパワフルな演奏。すごいです。それに、長谷川さんのハズキルーペのお話。あれ？デジャブ？クラゲさんがクリスマスライブで使っておられましたよね。エースさんの周りではハズキルーペブーム到来のようです。エースさんは必要ないんですか？私はいりませんね。クリスマスイブの、エースさん、とっても良かったです。私の隣でコレカタさんが、エースちゃーんとおどけた声で声援を送ると、そそくさと楽屋へ戻られてましたが、これにも負けず、しっとり歌い上げてくださって今年一番心に染みました。今年の私のライブ納め、とっても楽しいライブでよかったです。一年間お世話になりありがとうございました。来年もいっぱい参加しますのでよろしくお願いいたします。ということでね、リコリンさんからですね、リクエストをいただいております。これちゃんエースちゃんで思わず体が動いてしまったこの曲をお願いしますということでね。今日はあれですね、2曲とも、エース清水名義のタイムアクシスの中からの、曲ですね。今日の2曲目聴いてください。Bring you back to me.
Flying space, Ace is taking over.
In the night,
I gotta break all the rules. I feel so bad, time is moving fast.
Take me home.
I got to get out of here.
What's your plan now? Do you really need more passion?
tech rumors. I gotta get back to earth. Call Jewel up on the payphone. I'm falling off the edge. Psychedelic colors all around. Can you send a prayer? Bring you back to me. Have you gone too far? Can't get enough for now. Don't ask me why I don't read.
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は、ace775@yahoo.co.jp ace775@yahoo.co.jp。 お手紙の方は、郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。ね、本当に、寒い日が続いておりましてね、冒頭にも言ったように、インフルエンザがね、大流行してますんで、皆さん本当に手洗いうがいとかして気をつけてくださいね。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道を覚えてる。I'm no cool.